今日はちょっとマルコ伝に書かれているもう一つの病人について考えちゃいましょうか。三章のマルコ伝の三章一節から、イエスはまた街道に上がると入られた。そこに片手の泣いた人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治そうかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであろうであった。続いてしょう。イエスは手の泣いたその人に立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに安息日にして良いのは善の行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。これもつるいでしょう。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなるのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。すると、その手が元通りになった。そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロド党の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬るさろうかと相談を始めた。まあ、人間関係は決して全てではない。人間関係の悩みを通してイエス様との関係を持つことこそが全てなのではないでしょうか。イエス様は人間を喜ばせようとしなかったんです。できないこと分かったからです。例えばベタニアのマリアは自分の全財産のイエス様にあげたんです。高い油をイエス様の頭に注いだのです。まあ1年間働いている高価のものです。いっぺんに半分ぐらいしましょうかと思わなかった。自分のためにも使う気持ちがなかった。もったいないと思ったからです。けどイエス様のためだったらちょうどいいと彼女は思ったんです。他の人々はイエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めたと書いてあるんです。結局イエス様でさえも人の喜ばせようと思ってもできないということを分かったのです。人間の喜ばせようと思えば必ず人間の奴隷になれます。主を恐れなくなれます。まあ、今この第三章に書かれている病人も必ず喜んでいたでしょう。イエス様にとって不可能なことはないよ。もちろんイエス様は今日においてもその当時と全く同じお方です。イエス様が現れるところには必ず何か新しいことが起こります。イエス様がご父の現さるところではどこでも本当の命、主の力が体験されます。まあイエス様はいかなる場合であっても例外なく救いの道を開いてくださるのです。イエス様はいかなる状態においても困ったことのないお方です。イエス様にとってすべてのことが例外なく可能なことばかりです。まあ、イエス様は命そのものであらゆるゆえ、あらゆる病は退散してしまうのです。まあ、ここで、まあ、片手の泣いた人について書かれています。まあ、周囲の状況がいかなるものであったかを見ますと、場所は、まあ、街道で、あったことがわかります。まあ、街道とは その当時、聖書学者たち、パリサイ人たちが、神の御言葉である聖書について話したり、主に律法を、守ることについて、教えたりした、いわゆる神聖なところでした。この日もイエス様にとって最大の敵である宗教家たち、聖書たちがいたことがわかります。けども、イエス様は彼らに対して劣等感を持ったり、恐れたりすることなく、最高の権威を持って現れてくださったのです。いつも同じく三つの質問について考えればいいなのではないでしょうか。まず第一に、この病人はイエス様に対してどのような態度を取ったのでしょうか。二番目、イエス様について何を知ることができるなのでしょうか。そして三番目、イエス様のなされた奇跡は周囲の人たちにどのような影響を及ぼしたかということです。第一の質問について考えてみると、この病人は片手が泣いていたと聖書は言っています。手足が泣いているということは、普通のようにいろいろなことをすることができません。泣いていると結局役に立たないものです。価値のないものです。それだけじゃなくて、妨げとさえなるものなのではないでしょうか。この人は確かに手を持っていったんですけど、実際には手がないのと同じような状態でした。この人はその大きな苦しみをどうすることもできなかったのです。医者も手上げでした。どういう薬を飲んでも全く役に立たないものだったのです。この間日章に出てくる中部の人とは違って、それほどひどい状態ではなかったんです。彼は全身が麻痺しているのではなく、ただ、私たちはただと言いますけど、ただ片手だけが泣いていたんです。大したもんじゃないのと。けども、この人もやっぱり内面的に悩んでいたに違いない。こここそがイエス様はすぐ分かったんです。体の不自由になったことだって、彼にとってそんな大きな問題ではない。彼の心の病は彼にとってとんでもない重荷になるとイエス様ははっきり見通したのです。もちろん今日でも内面的に非常に大きな苦しみと悩みと思っている人が少なくない。みんな悩んでいます。私たちはよく喜びの集いと言うんですけど、喜びの集いに出てくるのは悩んでいる人ばかりじゃないかけども、どうして喜びの集いか、悔い改めがあるからです。昨日おととい一人の姉妹は、いや友達にいくら福音の述べ伝えても全然ダメ、意識して悔い改めたくないと言うんです。悲劇的なのではないでしょうか。悔い改めると正直になると損しませんよ。あふれるばかりの祝福、喜びに満たされるからです。この単純に出てくる病人とは、やっぱり内面的に悩んでいたのです。彼は他の人を見て、自分がはるかに劣った状態に置かれていることを強く感じるようになったでしょう。なぜ私だけがこんなに苦しめなければならないなのかという疑問が何度も頭を持たげてきたのではないでしょうか。その結果、 不平をつぶやいたり、八つ当たりしたり、何かと反抗したりするのです。その理由は、体が、目がくらんで、心の目が見えなくなってしまっているということに他ならない。まあ、聖書によると、前に読んでもらいました箇所なんですけども、パウロも肉体的な富を持っていたことがわかります。彼は病気になり、そしてその病気は死ぬまで癒されなかったのです。パウロにとってそれはやっぱり一つの面白くない、まあ、重荷であり、その棘を取り去ってくださいと何度主に祈ったことでしょうか。けど主はその棘を取り去ることなく、我が恵みはあなたに十分であると言われたのです。それを通してパウロは自分が傲慢にならないために、まあ、主がそのような棘を与えられたことを悟ったのです。これを悟ったパウロは、癒して癒してくださいと言わなくなった。カンナの喜ぶようになったとからは明かししています。まあ、今日多くの悩みや苦しみを持っていて、それを通して主の恵みに感謝し、まあ、パウロと同じようにカンナのも喜んでいる人はなんと少ないことでしょうか。不平不満、疑惑、反抗などが喜びと感謝に変わることができたのは本当に幸いです。人間の考えている幸福とは一体何なのでしょうか。不幸とは一体何なのでしょうか。詩篇の作者であるダビデは告白したのです。不幸な人はあなたに身を委ねます。主はそのしもべの魂をあがないだされる。主に身を避ける者は誰も罪に定まられない。まあ、不幸な人だけが、まあ、主に身を委ねる。そういう人々だけが導かれ、本当の救いを得るようになろうとダビデは経験したから書いたのです。多くの人は立派な家を持ったり、金持ちになったりすると幸せだと言いますけど、あれは出世したり、美しい人と結婚したり、健康であったりすると幸福だと考える人もいます。けどそのようないわゆる幸福とは表面的なものに過ぎない、本当の幸福ではないことを忘れてはなりません。まあ、私は人間的には一番不幸に見え、どうすることもできない、絶望に陥ってしまったように思われる人を、まあ、何人かいますけど、そこらの人たちとは一番幸いな喜びに満たされている人間です。ですから私たちは本当の幸せとは一体何なのでしょうかと考えるべきなのではないかと思います。絶えざる喜びに満たされた本当の幸せは、ただイエス様との交わり、イエス様との出会いを通してのみ与えられるものです。まあ、ここに登場した人はまさにそのような人でした。この人は自分ではどうすることもできない悩みを持ってイエス様の身元に来たのです。